ッチのハッピーユルビューリ
ー、新年明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
カッチのハッピーユルビューリー2017年の第1回目の放送ですね。
はい、
数えると14回目。
はい、
新年第1回目の放送です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今年は去年に増してすごく変化の激しい年だっていうのはいろんな方面からよく耳にするんですけれども、はい、カズさん的にどんな感じになるのか教えてもらってもいいですか。
はい、ですね、この2017年の、ね、流れに関してはお空からのミラクルメッセージでね、アメブロの、魔法のことの葉にも載せたね、天のメッセージをお伝えしようかなと思ってたんですけど、かいつまんで言うと、ドカーンドカーンってこう相反するエネルギーがいろんなところで爆発します。
はい、
うん、で、大切なのはそこに対して、じゃあ自分は何を選ぶっていう風に、本当に自分の、心の声に忠実になることがとっても大切になってくるので、そこを2017年、意識してもらえるといいかなという風に思います。
うん、いろんな流れがいろんなところで渦巻く感じですかね。
そうだね。
そうすると、じゃあぼーっとしてると知らない間に流されちゃって
巻き込まれたりとかね、大混乱起きると思うよ今年は。いろいろいろんなとこで、自分自身の中の大混乱もあると思うし、あとはその国レベルとか世界レベルの大混乱が起きる年だと思います。
大変な年なんですか。
でも、その先にあるね、実はその統合っていう未来があって、その前段階なんですよ今年って。
まあ激しいですもんね。
激しいんです。で、よく聖書に来られるお客様にお話しするんですけど、台風の時ってさ、すごいじゃん。
そうですね。
風も強風だし、雨すごいし、雷も鳴るでしょ。でだけど、あれってお掃除してくれてるんだよね、実はお空 の、 ここの大気中のゴミを。でお掃除した後の台風去った後の空ってどんな感じ。
青空ですね。
すごい青いじゃない。そういった世界になるための今ね、前段階にいるんですよ。だからこう混乱、一見混乱するものがあったとしても、そこに巻き込まれないことがすごく大事になると思います。
まず自分の声を知る。
さあ、
そしてその声に忠実になる、だと流されない。
だって分かんないまんまだとさ、誰か偉い人がさ、こうだよ A だよって言ったらさ、 A なんだってなっちゃうじゃん。
そうでしょうね。楽ですしね、そっちに流れるっていうのは。
そう、でもそれって鵜呑みにするってことなので、自分がないんですよそこに。
まあそうですよね。
そうなんだけど、そこから自分がそうは言ってるけど私はこれを選ぶってやっぱり感じる、選択するっていう自由が私たちにはあるので、そこがすごく大事になるんじゃないかなと思います。
はい
はい。
今回のテーマなんですけれども、手放す、解放するっていうことですが、まあちょっと共通してきそうな感じですね。
そうそう。でね、さっきも言ったけど、自分が何を選ぶかっていうふうにその選択をする前に、いろんな自分のその、心の中とかに、溜まっている不必要な感情だったり観念っていうのを、解放していく必要があるんですよ本当は。そうしないと新しい風入ってこないからさ。でね、前にね、結構いろんな方と喋ってね、手放すとか解放するっていう意味がなんかこうプッと出してさ、ゴミ箱にペーみたいな、イメージの人が多かったんだけど、私が伝えたい手放す解放するってそういう意味じゃないので、それを少しお話ししたいなと思って、今回はテーマに選びました。はい。私が伝えてる、手放す解放するっていう意味は、人の中にね、どんな人にもだよ、 必ずブラックな自分とホワイトな自分がいるわけですよ、うん、どんなに立派に見える人でさえも。で、大概の人は自分のブラックを、見つめること怖いんですよ、
うん
うん、で、だから見ないようにすごいね鉄壁な壁作ってたりするの、自分の心の中に、
うん
うん、でだけどどこかで例えば心理学学んだりとか、カウンセリングとか受けて、いやこのままではダメだって言ってね、で自分のブラック見つめるとするじゃん。でそうするとこのブラック悪者だみたいに思っちゃう人いるの、
うん
うん、これいらねえみたいな、うん、でも考えてほしいんだけど、そのブラックって本当にいらないのってことなんですよ、
うん、
なんでかっていうと今までの自分を作ってくれたのって実はそのブラックがいたからなんですよ、
うん、そうですね、うん、
っていうことは本当はねありがたい存在なわけですよ、今の自分を作ってくれてたんだから。
でも今の自分好きじゃなかったらそれも好きになれないし、ありがたいと思えないよね。
そう、
うん
うん、だけどそこからさらに一歩ちょっと出た時に、うん、そのブラックちゃんにねありがとうって感謝を伝えて、でそういうブラックも自分にあんだなって受け取ってキューって抱きしめるとね、そのブラックちゃんがね光にね昇華していくんですよ、うん、わーって、うん、でこの昇華するって昇るに花ね、草冠の、うん、でそれを私の中では手放す解放するっていう風に言ってます。でそうすると陰と陽のなんていうの融合みたいなのが起きてくるんですよ、
うん、
うん、どっちもあっていいっていう感覚で、それを私の中では手放すとか解放するって意味になるので、なんかねブラックちゃん悪者にしないで、
はい
そうするとね自分の中の悪者にすればするほど自分の中のブラックちゃんが暴れ出すから、もうキーって
認めてあげ、要は認めてあげるってことだよね、
うん、だってありがとうだよね、やっぱり君がいたから今まで生きてこれたよっていう、うん、だけどねそのままのやり方だとちょっと今の自分苦しいんだってね伝えて、
うん、
私こうしたいんだよねってねブラックちゃんに伝えると、ブラックちゃんがねなんかこうなんか変容していく感じなの、
うん、でもなくならないでしょ、つまりは、
うん、溶け込むの、
うん、一体化するのであって、
うん、
消滅するわけではないんでしょ。
そう、
なんかイメージとしてはさ、こう曲がったまのあれあるでしょ、陰陽のさ、
う
ん、
そうそう、
あれをさ混ぜてグレーにしちゃう感じ。
あれね混ざらない。
あ、混ざんないんだ、
うん、あれね大きさがね、
うん、
均等になる感じなの。あのね、うん、普通はこう半々な感じじゃん、ブラックとホワイトが、
うん、
でもブラックちゃん見ない人っていうのはホワイトがもう8割か9割ぐらいの大きさになっちゃって、
うん、
でブラックちゃんが1割ぐらいの大きさになっちゃうわけ。こんな感じです
ごいバランス悪いんです
ね。でしょ、だからね回転しないの、循環しないのこれ。
あ、
そうで逆もしっかりね、ブラックが大きすぎてホワイトが1割2割だと回転しないのよ、
うん、
そうだけどブラックちゃんいていいよって認めてあげると、ブラックちゃんが私いていいのってだんだんこう大きくなってくるわけ、
うん、
でそうするとそのいつも私たちが見てる勾玉の陰と陽の、うん、なんだっけ、陰陽対極図、
そうそうそうそう、
うん、
対極図ってい
うの形にの本当に綺麗な五分五分の形になるので。
なるほどね、なるほどね。
さあ、
その対極図っていうのをイメージできて、みんなイメージできてるかわからないけど、
うん、だからまずリスナーのみんなはネットで調べてみて
対極図ね、分かってる人は
陰陽対極図
いいんだけど、うん、曲がたまが2つ重なって黒と白になってる、
そうそう、
よく見たことあると思うんですけど、
そう、そのエネルギーがね実はね地球にもあるし、
うん、
国レベルでもあるし、
うん、
世界にもあるし、自分の個人レベルにもあるんですよ、
うん、
全ての中にあるの、
うん
うん、
でそのバランスが白が極端に大きかったり黒が極端に大きかったりすると、
う
ん、すごくバランスが悪くて、
う
ん、回らない
っていう、そう、循環しない、
だから苦しんでるっていうのが、うん、 極端に言っちゃえば全ての問題ってそういうことなわけでしょ。
そうなの、そうなの。
だから苦労あるっていうことを認めてあげると、うん、均一になる、
うん、
それが均等なバランスの状態ということだよね、
うん、そう、
うん、まあ、手放すっていう言葉はね、あのポイってする
そうなんだよ、ね、
イメージになっちゃうからなんだけどね。
そうそう、
統合なんだよね。でもこれは、うん、ね、一言で言えない。
そう、あのやっぱ体感することなんだよ、自分が自分で、
うんうん、
そうなので、でも今日はあのその新年早々なんていうの、そういうお話をね、このハッピーユルを聞いてくれてるリスナーの皆さんにお伝えできたので、ちょっとね、へえそういう考え方があるんだって、なんかこう心の片隅に入れてるだけで変わると思う、
うんうん、
何かが、
うん、日本人っていうのは陰が大きい人の方が多いかもしれないね、劣等感みたいな。
ああそうかもしれない、うん、
どちらかといえば
自信のなさとか、
そうそう、バシてバシて悪くてダメでどんどんみたいな、まあ、ね、どっちもあるかもしれないけど、どっちかっていうと比較的その私ダメで全然ダメでって言って、うん、そのあなたすごいんだよっていうことをみんなに言われてても、いやいやいやそんなことないですっていう人がどっちかっていうと多いかもしれない。
そうそう、あで、うわこれじゃ今すごいいいこと言ってくれた。あのね、実はね、今の地球のエネルギーって6割が陰って言われてるんですよ。
ちょっと陰が
多いの、
多い
大きいのだから、うん、あのそう思っちゃうの仕方ないのみんな、
うん、
うん、でだけどなんか最近すごくその価値観を、今まであった価値観をこうぶっ壊すような、うん、人とかエネルギーがすごくこうあの台頭してるので、すごくねその陽のエネルギーも増えてきてるんですよ、
うん
うん、で今その6割陰で4割陽のエネルギーを五分五分にするその流れが来てるのね、
うん
うん、でそういう意味で今年相反するエネルギーがいろんな形でそのなんかこうバンバンっていろんなとこでこう爆発するのは、多分まあそういうこともあるんだろうなっていうふうに私は見ています。
まあ、その中でね、その自分を見失わないようにする手段の一つとして、
うん、
その自分の心を見つめて陰と陽を抱きしめる、
うん
うん、
消化させる、
消化させるっていうのが大事ですよということと、まあ、カズさんが言う手放すとか解放するっていうのは陰と陽の統合のことだよっていうこと。
あ、そうだね、
うん、そういうことですね、
うん、
じゃあそういうことなのでまあ皆さんね、2017年も始まったばっかりですので、
うん、
ぜひね最初のこの1月からそういうことも意識してやってみるといいんじゃないかな、
うんうんうん、ということでよろしくお願いします。聞いてハト。
今回の質問ボックスに寄せられたご相談なんですけれども、
はい、
早速読んでもよろしいでしょうか。
はい、お願いします、
はい、M さんという方からいただきました。ウォーキングに行くときはいつもカッチさんのハピユリ日和を楽しく聞きながら歩いています。
ありがとうございます。
ところでブログに書いてあった魔法使いの話ですが、私も魔法使いになりたいです。どうやったらなれますか？才能なくても大丈夫ですか？ちなみに私は真っ黒クロスケを子供の頃に見たことはあるのですが、でもそれは魔法とは違うと思うし、コツも合わせて教えてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします、
うん、
ということでした、
うん、
ちょっとあのブログに書いてあった魔法使いの話っていうのはもしかしたらわからない人がいるかもしれないので、
うん、
ちょっと簡単に説明してもらってもいいですか、
うん、ファンタスティックビーストって映画をね、
はい、
あのハリーポッターの、ね、続きじゃないんだよな、ハリーポッターの前の話なんだよね本当は。そうで、あのハリーポッターが生まれる前のそのハリーがいた世界を描いてるんですけど、まあ面白くて、でね、あのすごい見たくて見に行ったのね一人で、うん、したらね、もうね映画の世界の中に入ってしまい、うん、 もう一人でねすごい感動しながらキャラメルポップコーン食べながら見てたの。はい、
あのね、
うん、
尺があるわけ。
なんだ尺って。やっ
ぱ長さ、
うん
ね、
うん、
でも簡単に説明してほしい
わ。あ、分かった。話はやめる
ちょっとこうタイトルにして
わかった分かった。ね、あの魔法のことの葉のブログでね、人はね白魔術も黒魔術も使うことができるよっていう文章を書いたんですよ。で、例えばね、嫌なことがありました、いじめられました、でずっとその時が過ぎても、相手を許せないって、思ってると、実は相手に対して意識しようがしまいが、なんていうのかな、黒魔術使ってるんですよその人は、うん、で今度逆に、ありがとうとか大好きだよとか愛してるとか、なんかこう心の中からこう湧き上がるような気持ち、楽しいとかさ、なんかそういうものを、発してる人っていうのは、白魔術を使っています、うん、でそのね、なんていうのかな、こうみんな普段無意識に使ってるんだけれども、そういった意味で実はねって、みんな魔法使いなんだよっていう文章をアメブロに書いたんですよ。
なるほど、
うん、で多分それを読んで M さんは魔法使いになりたいって言ってくれたと思うんですけど、あのね、なんかこう無意識にみんなやってるから、うん、それをもっとなんていうのかな、こう分かりやすく、よりちょっとこう魔法チックに学校いつか作りたいなって言ってたのブログの中で、
うん
うん、でそう、それで M さん、なんていうの、どうやったらなれるっていうふうに聞いてくれたと思うんですけど、まず才能なくても大丈夫ですかは、才能なくてもみんな使ってるので無意識に、
うん、
大丈夫です。でただ意識して使うのと、意識しないで使うのはエネルギーが全然違うということです、
うん
うん、なのでそこをM さんの中で、なんていうのかな、意図すればいいんじゃないかな、うん、なんていうのかな、ね、ポイントはね、心を込めてっていうのがある。
まあどっち使いたいかっていうのもあるかな。
そうそうそう、そうだね、うん、あとねもう一個はね、自然の力をより、うん、使うっていうこと。
どうすればいいんですか。
例えばさ、アロマとかさ、うん、その草花とかさあるじゃない、
うん、
でそういうので、ほら香里ちゃん得意じゃん、薬草、薬草作るの。
そうですね、
そうそうそう、うん、そういったものを使うのも私は白魔術だと思ってるし、であとはね、風とか、
はいはい、
なんだろうな、こう
雲とか
なんかそういうものでね、遊ぶっていう風にね意図したりとか、あとはね目に見えない力、実は私たちのこの、もうそのなんか目に見えないんだけど、この周りに実は気が回ってるわけですよ、
うん、
気っていうのはさ、自分の想念とものすごく連結するのね、
うん
うん、だからよくさ良い気分でいようとかって有名な方たちが言ってるのって、その良い気分というのは気なんだよ、
うん、
だから自分の中からすごくハッピーなものとか幸せなものを出すと、そういうものがこうくっついて引き寄せられるようになってるのね、
うん
うん、なのでそういった目に見えないものを、使うっていうのも魔法使いになるね、なんか一歩な感じがしますね。
使うというのは具体的には
なんだろうな、なんかね、人差し指こうさ出してさ、でさ、なんかねありがとうって言いながらね、なんかこう気をね集めるイメージするの。
まず気を感じることだよね、
さあ
そもそも
さあ、
うん、
でそうするとね集まってくるんだよ本当に、
うん、
ピューって。でね、なんか魔法使いサリーちゃんみたいになれるんだよ。
年代がほら、
ああダメだ、年代バレてしまった。
この M さんがね何歳 代の方かは分からないので。
え、香里ちゃんの時って誰だった？
まあでも多分そういう魔法ですよ。まあいいです。
ここで話すことってい
いんです。
そう。というん、ってことで M さん、もう一回マクロクロス系見に行ってみてね。お空からのミラクルメッセージ。
今回はアメブロ魔法のことの葉に乗せた天のメッセージをお伝えします。では、はい、カズさんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それでは読みたいと思います。
はい、
はい、新しい年が明けた。あなたたちは今新鮮な気持ちで時を見つめているだろうか。人として生きているからこそ持つことができるこの時の感覚、その感覚をもとに話すならば、2017年は利己的なエネルギーが蔓延するのと同時に、それに反発するかのように利他的なエネルギーの広がりも見られる。利己と利他、どちらが正しいとか正しくないかではなく、歩み寄ることで得られる未来があるということ。今年はそのエネルギーが至るところでぶつかり合うこととなるだろう。そこでそなたたちに伝えたいことがある。心して聞きなさい。周りに惑わされるのではなく、己の真実に耳を傾けなさい。内側より動き出す感覚を大切にしなさい。すべてはあなたが描いたことが現実として現れる。あなたたちは生きながらにして生まれ変わることができる。それは肉体の再生というよりは、むしろあなたを取り巻く感覚の再生だ。自らまとったベールを下ろしなさい。あなたは何もまとわなくても本来美しい存在である。目の前にあることに一喜一憂するよりも、あなたの中にある光に触れなさい。一点を見て全体を見つめなさい。形あるものはすべて壊れる。しかしあなたがあなたの中に作った思いは永遠である。再生、生まれ変わりを意識しなさい。混沌からの脱却、破壊からの新生、別れからの出会い、闇から転じる光を見つけなさい。今年は相反するエネルギーがぶつかり合う。ぶつかり合いから生まれいでる波動を感じなさい。どんな時も我はあなたと共に、天と共に、神様より。以上がチャネリングメッセージでした。ということで、かおりちゃん、今年は鳥年です。鳥年っていうのは実はね、再生っていうテーマも2017年にあるので、不死鳥みたいに何度も何度も自分自身が生まれ変わることができる年だよっていう、意味があります。うん。で、正確にはね、そのエネルギーが強く反映されるっていう感じなんですけれども、大切なことは、どんな状況がやってきたとしても周りに翻弄されることなく、あなたの中にある真実っていうものを信じてくださいっていうことです。自分を信じるということは天を信じることです。なので、どんなことがあっても自分を見失わないこと、自分が自分の一番の味方でいること、それが、2017年、とっても大切になってきます。だから自分自身に対する勇気と信頼っていうことを意識してもらえるといいのかなっていうふうに思うので、かおりちゃん、
はい、
リスナーのみんな、さあ翼を広げて飛び立つよ。
これもうこのなんかあの何チャネリングメッセージ、
うん、
だけで今回良かったんじゃないかっていうくらい全部凝縮されてますね。
そうだね、
うん、
最初のカットしとくか。
ちょっと待って、まあ、それはね、まあまあまああれですけど、うんうん、すごくあの分かりやすかったです。
あ、よかった、
うん、
やっぱり私が喋るよりさチャネリング
チャネリングした方が
分かりやすいから私じゃあ何のために
だ。だからだから。
ありがとう。
いつもはカズさんが喋った方がいいし、うん、いやでも今回も別にそれはそれでいいなんで。なんで弁解しなきゃいけないんだ。いいんだよ。だって
そっか。
それはそれで。うん。このチャネリングメッセージの方が入る人と普通に喋った方が分かる人。14回目も終わりに近づいてまいりましたが、
はい、
今回お知らせがありますね。
はい、
はい、お願いします。
はい、ですね、あの1月の中旬にあのブログとあとニュースレターとかを通してあのお知らせしようと思ってたんですけど、新しい試みとして、2月下旬からかな、あのおしゃべりコンサルという 笑ってるあのビジネスコンサルをねやろうと思って、
すごいすごい。
で、ナチュラルスペース初あのテキストのない、コンサルを行います。
でもカズさんのコンサル受けたい人結構いるんじゃないかな。需要がすごい、うん、ニーズがありそうですね。
そう、もうねあのブログとかに書いちゃったから喋、うん、るんだけど、実はね2016年ね、あの年商8桁になりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいことですね。
そうなので、私本当にねその出だし何もなかったんですよ、うん、あのゼロからのゼロからっていうより
マイナス
マイナスからの出発だったんだよ。だって親の借金すごい背負ってたから。
すごい、
うん、うん、でだけどやっぱり諦めたくないと思って、ちょっと意地のとこもあったんですけど、うん、本当にあのママであってもちっちゃい子供いてもで親の介護してても、まあ、借金あろうがやりたいことはやるって決めて、コツコツやってたらですね、2016年なんかすごく皆さんのおかげでトントントンと夢が叶っちゃったので、そのなんていうのかな、そのうん、何言えばいい？
何？
なんかこう本当に自分のなんか夢に向かって進みたいっていう人を応援したいんだと思ったんですよ、
うん、
同じような自分と似たような境遇ですごい自分自身苦しかったので、それでもやりたいって、うん、思って今までやってきたので、なんかこうもっと軽やかに、もっとゆるく、頑張りを手放しても夢って叶うことできるよっていうことを、そのおしゃべりコンサルの中で、仲間のね、人たちと共有していけたら、ね、まずあり方が変わるから、
うん、
であり方変わるとなんかねトントントンって進むんですよ。うん、なので、それをおしゃべり通して、体感していってもらえたら嬉しいかなと思って、なんかねふっとね降りてきたんだよね。なのでそんな感じで、やっていきたいなと思うので、もしご興味ある方いらっしゃいましたら、うん、ぜひニュースレターそらっこクラブに登録してもらえるといち早く、その情報を教えられると思います。
今年もね盛りだくさんのいろいろスケジュールというか企画があって楽しみですね。カズさん、
はい、楽しみです。そしてあとね、かおりちゃんと喋ってたんだよね年末にね、ゲスト呼ぼうって。
あーそうですね、
そうそう、
今年のハッピーユレ日和はゲストをお招きしてお話しするっていうのもいいかな、
うん、そうそう、うん、なんかいろんな人の考え方とかね、うん、人生を伝えてもらうだけで、うん、きっとこういう生き方もあるんだっていうことが分かると思うので、うん、 新しいね企画を香里ちゃんと一緒にやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。またね、はい、質問もどしどし募集しておりますので、
はい、
アメブロのトップページにある、うん、ハピユル質問箱までご質問ご感想その他もろもろお寄せください、
うん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。2017年からまたやっぱり掛け声するんですか？
やっていい？やりたい。
あるのであれば、
うん、
はい、
はい、あります。
はい、何でしょうか？はい、
もう今年はね、うん、最初に言いたいのはこれです、
はい、
自分を大事にしようって宣言しよう。
そのまんまですね、今回の、
うんうん、はい、ということで、
はい、
はい、右手を原骨であげて。
原骨って何？
原骨、原骨、
はい、原骨、はい、
原骨、はい、鍵を曲げて、もっとちゃんとお空にピッてあげて、いくよ。じゃあせーの、みんなも言うよ、せーの、自分を大事にしよう。それでは、
はい、
また
次回、
次回、
うん、
せーの、バイバーイ。
次って1月またあるの？
あ、苦手だな。